い、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で105回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。今回は1月14日に行われた、沖縄医療生協、創立50周年シンポジウムのですね、第6回目、これが最後となりますが、6回目のですね、放送をやりたいと思います。未来の展望ということでですね、伊賀勤専務理事のですね、発言をお届けしたいと思います。どうぞお聞きください。
地域からご参加の皆さん、お疲れ様です。それから新型コロナウイルスの感染症が拡大する中で、医療現場で、介護現場で、体を張って命を張って頑張っている職員の皆さんに心より感謝申し上げます。合わせて職員を支えているご家族の皆様にもですね、感謝を申し上げたいと思います。コロナ禍で職員が心が折れそうになった時に支えてくれたのが地域組合の皆さんです。事業所がピンチになった時に支えてくれたのが地域組合の皆様です。本当にありがとうございます。さて、コロナの感染拡大、ロシアのウクライナ侵略、経営気候危機など、私たちは今人類の未来に関わる問題に直面しています。情勢は先ほどテリア杉子さんがお話ししてましたので、割愛させていただきます。新型コロナウイルス感染拡大は日本社会に深刻な影響を与えています。死者数が5万9000人、現在でも6万人を超えました。12月の1日平均が245人がお亡くなりになる。ここ1ヶ月間で1万人の方がお亡くなりになっております。そういう大変な状況です。医療崩壊の根本原因は政府による低医療費政策です。公的機関の保健所は1996年に845箇所、これが2021年には470箇所、375箇所減りました。公立の病院は931箇所から857に減少しております。政府は経済的効率化のなるもとに公的な機関をですね、削減してきました。政府の医療政策は社会保障を改定するたんびに抑制する方向で行われております。それで医療政策の財源は消費税の引き上げが前提というようなことです。ですので国は公的責任を果たさず、自己責任として国民に責任を転嫁しています。こうした政策が国難をもたらしたというふうに考えております。医療経営はコロナ前から厳しい状況でした。全国の公私病院連盟の調査によると、赤字病院の割合がコロナ前で6割から7割、令和2年でコロナが感染拡大して病院は経営危機、8割が赤字というような状況です。医療介護制度の戦いと対応、ここでは、低医療費政策から人権尊重の制度へ改善をしようということを書いております。右上の方で、将来展望理念の実現向けて、ここでは政府が描く医療と介護の将来像が人権尊重の制度なのかどうか、命と暮らしが大切にされる社会を描いているのかどうか、そういったことを注視する必要があります。また医療介護制度が複雑化してきております。組合員職員もですね、医療介護制度を理解する、深く理解することが大切かなというふうに思います。沖縄県が描く将来像です。第7次の医療計画では、1、沖縄県の高齢者人口は2020年から2040年まで全国一高い伸び率で増加、2、 2040年には2015年の約 1.5 倍に増加。で3番目の方で、高齢者人口が増加する一方で、生産年齢人口及び年少人口はすでに減少していると。2040年県民の3人に1人が高齢者という状況です。ですので超高齢化社会が到来する、それを踏まえた対応が重要というのが県の施策です。で具体的には沖縄県地域医療構想、それから地域包括支援システム、これらの施策をですね、実施していくということです。人口動態が出ていますので、これはもう見ていただきたいと思います。こちらも一緒ですね。人口動態、グリーンのところ、緑のところを見ていただくと、上の方で1980年 7.8% が2040年、下の方で 30.3%、 3割になると。ですので3人に1人が高齢者と、そういう時代が来るということです。下の方に書いてありますけども、医療や介護を必要とする方の増加で、生産年齢人口が減少しますので、マンパワーの確保が必要というようなことです。沖縄県の地域医療構想、少しだけ触れておきたいと思います。1番の方で、2025年における病床の機能区分、必要量を定めると。2、在宅医療等の充実、医療従事者の確保と育成。3、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域での生活を継続。4、医療と介護が、連携を図り、一体的に提供される体制を構築する。これが方針になっております。医療区分、機能区分とか 出てきますけども、現在はですね、医療が見えにくいということで、高度急性期、急性期、回復期、慢性期というふうに、分けていくということです。手元の資料では慢性期機能のところが急性期というふうになっているかもしれませんけど、これは、誤りですので、慢性期の機能というふうになります。表3は、2025年における病床の必要量です。これは後ほど見ていただきたいというふうに思います。左の赤いグラフは2015年時点の県内の病床数です。一番上の方で 13,879 床とあります。これが2025年には 15,282 床になります。沖縄は病床が増えていくわけですね。削減されるのではなくて増えていくというような状況です。で中身を見ますと、急性期の医療は6500から5400に減少します。増えるのは回復期、1533床から4674床に増えます。右の方で、医療圏ごとの必要病床数を出しています。病床が不足するのは中部圏域、南部圏域です。過剰と言われているのが北部、宮古、八重山です。慢性期医療の地域移行を支える体制構築ということで、1番目の方に、退院後の療養生活を支える在宅医療の事実、これを持ってきています。で2つ目が、地域包括ケアシステムの構築、医療と介護が一体的にと、図を見ていただければというふうに思います。沖縄医療生協の事業活動の目的は、未医連考慮、医療生協の理念の実現です。でそのために、1番、人権尊重の視点で地域医療構想、地域包括支援システムに対応していく必要があります。で事業計画においては、医療と介護、福祉の複合体として発展させることが鍵になります。そうしたことで、誰もが健康で居心地よく暮らせるまちづくりの挑戦を行う、命輝く社会を作り上げるということです。私たちの事業活動は組合員の医療要求に基づいて発展してきました。年代ごとに書いております。写真は、30年前の沖縄共同病院の風景です。橋がかかっていませんので、なんか懐かしいような気もします。これは、医療機能別に、見ました。急性期から回復期、あるいは在宅介護施設というふうに発展してきております。1990年代に豊見大橋、波竜橋が架かりました、開通しました。ある人が言ってました。この波竜橋は沖縄医療生協のために作ったんじゃないかと。私も全くその通りだというふうに思います。 これは事業収益の伸びを表しています。緑は外来収益、まあ、大体横ばいできてますね。で伸びてるのは入院収益、ピンクの方です。まあ、今日は時間がありませんので後で見ていただければ数字的なものを書いていますので参考にしてください。結構ですね 1.5 倍ぐらい、まあ、2000年の初めからするとそういう伸びがあります。次に、今後50年に向かって土台を作るのが第5次長期計画です。目標は4つ、1つは平和と社会保障の問題、2つは組織強化、10万人組合員、3つ目は事業活動、無差別の平等を展開すると、4つ目はそれを実現できる人づくり、経営活動を進めるということです。目標達成に向けた取り組み、平和社会保障を守る取り組み、戦い、これはかつてなく重要な取り組みになっております。普天間基地の無条件撤去、それから権利としての社会保障、そういった運動を広げていくということです。組織強化の取り組みでは10万人組合員、それから出資金を増やし20億円、今19億余り来てますので、やれて20億に達します。それから沖縄医療生協らしい地域包括ケアの取り組み、効率化だけではなくてですね、無差別平等の医療と介護を実践していくというのが試されております。組合員活動の方では念願の八重山支部、宮古支部が誕生しました。写真は八重山支部の支部結成のところです。で右の写真は子ども食堂の写真があります。医療生協はこういった居場所づくりですね、やってきています。今後もどんどんと旺盛に取り組むことが必要かなというふうに思います。健康づくり、生き生きと街づくりは組合からも関心が高い分野です。地域丸ごと健康づくりを引き続き実践していくことが大切です。第5次長期計画の事業計画です。コロナの感染拡大 ですね、一時中断しました。現在再開をしたというところです。2018年に始まりまして、今2019年の豊見城の都市3300坪の購入までは完了しています。今日の中根先生の話を聞くと、又吉村長時代の時に土地3300坪を借りて確保して、山川市長に代わってここを購入すると革新自治体でそういう流れができたというふうに考えております。新豊見生協病院は現在進行中、センター病院の沖縄共同病院の増改築を今後考えております。中部共同病院は2019年にオープンしました。左は旧中部共同病院です。真ん中はですね、中上病院を借りて、医療活動をやっている時の写真です。3年間曲がりをしております。ヤドカリ作戦という呼ぶ人もいました。右側は一番、最近の中部共同病院ですね、142床28床増えました。それから下の方に書いてありますけども、個室が60床、ここは民医連の理念である差額ベッド料は取らないというので、無差別平等の医療を実践しているところです。豊見生協病院は現在進行中です。左側の現在の建物、これはもうしばらくすると取り壊すことになります。愛着のある建物ですけども、それもやがて来年は予想を新たに新豊見病院が建築開院しますので、ここに期待をしたいというふうに思います。病床の増床計画です。現在479床、これが2024年には559床になります。推移については見ていただきたいというふうに思います。沖縄共同病院です。新病院に移って高度急性期医療、急性期医療に特化する取り組みがされております。医療活動が前進する中で、療養環境が狭くなってきております。ですので東棟を建設するということですね。職員の労働環境も改善していくと。 で外来機能の明確化ということにありますけれども、紹介重点医療機関の検討、これを少し説明していきたいと思います。まず沖縄共同病院の課題を2つだけ取り上げてみました。丸1の方で入院機能です。これはですね、在院日数の短縮が今後課題になってきます。今沖縄共同病院はだいたい13日前後で在院日数がありますけれども、10日前後に場合によっては短くするような取り組みが必要かもしれません。2つ目の外来機能は紹介重点医療機関の検討です。コメントで書いてあるんですけども、厚生労働省は200床以上の急性期病院に対し、入院期間の短縮と紹介重点医療機関を評価し、診療報酬で協力的に誘導している、協力的というよりも、もう強制的にですね、誘導しているような状況です。で、医療政策に対応しないと収益増は見込めない、経営は厳しくなる、そういうような仕組みになってきます。在日数の短縮なんですけども、表はですね、厚生労働省の資料から持ってきてますけども、ちょっと 見づらいんですけども、左側の縦軸が医療費の投資量を、医療の資源投入量ですね。で、横軸が入院後の経過日数というふうにあります。左の方で、山田になってます。コメント赤い字で書いてますけども、入院初日から2ないし3日は医療資源投入量が特に高い状態と。ですので、政府は急性期の病院を早めに退院させて、その後はリハビリの病院だったり回復期の病院に移行するというのを狙いがあります。先ほどは入院の話をしました。外来です。紹介重点医療機関の検討がこれから始まります。紹介重点医療機関というのは、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基本的に担う医療機関ということです。で、そうすることによって、病院の大規模の病院ですねの待ち時間の短縮、それから勤務医の外来負担の軽減、そういったのも狙いとしてあると。2番の方で機能なんですけども、医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来というふうに考えているようです。で、高額な医療機器設備を必要とする外来で、紹介患者に対する外来ですね。で、こういったことをすると、3番の方で診療報酬で評価をすると、仮に沖縄共同病院でやると数千万、5000万とか6000万とか、そういった収入増に、なる可能性もあります。一方で、下の方で紹介重点医療機関、これはもう200床以上の大きい病院のことです、に対して紹介状がないと診察料が保険外負担で初診料7000円、最診は3000円とかかりにくくなりますよね。ですけども、政府はこういったことをしてでも大病院の外来は少なくしていくんだという強い意志が表明されています。ここへの対応が必要になります。一方でですね、沖縄共同病院で外来の患者数が減ると、沖縄共同病院の勤務医はやはり負担軽減にはつながります。医師の働き方改革、労働条件の改善については効果的な制度かもしれません。その辺をですね、地域の皆さんにも説明しながら今後検討していきたいというふうになります。
はい、少し、休憩入ります。
地域を守る取り出が診療所本です。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時全額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした、安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519、098-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご ご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ちょっとだけお待ちくださいね。
付き合いについては、誰もが人間らしく、その人らしく、最後まで安心して暮らし続けること。これを書いたのは、先ほど報告なさった篠間愛子当時の部長がそのワードをですね、考えてくれました。よし、高齢化が進展するにあたって、在宅だったり回復だったりその辺の医療がですね、やっぱり、需要が増えますので、それに対応していくというのが大切です。経営目標はどんなに厳しい環境でも経営を守り抜いて事業の存続と発展を目指すと。地域医療を守り、職員の生活を守る予算をしっかりと確保するということです。必要利益は、3番の方で書いてますけども、焼却前経常利益で10億円、収益比の 6.6% を確保するということです。そうすることで4の方で純資産を26億8千万から2030年には37億、約10億ぐらい資産を蓄えるというような計画です。経営課題は人材確保です。医師、看護師、介護職を含めてですね、必要になっております。焼却前経常利益の推移を書いていますので、後でご覧になっていただきたいというふうに思います。赤い折れ線が、借金の返済4億4千万、これを返していくということです。将来展望1、沖縄医療生協50年の歴史が理念の正しさを証明しています。将来に向かって事業を継続するための土台が第5次長期計画です。2、医療生協は医療制度改定の対応で沖縄健康区画メディコープ沖縄、社会福祉法人沖縄虹の会を立ち上げてきました。4法人の連携が強みになります。それから地域組合員との協力共同の取り組みが経営を支えています。3番、医療生協の組合員も高齢化が進行しています。高齢化の進行に伴い、急性期、在宅医療、住まい、人生最後の段階、看取りに至るまで、人権尊重の事業活動がですね、今後必要になります。4番で社会福祉法人沖縄虹の会との連携が発展の鍵というふうに位置づけております。沖縄医療生協と社会福祉法人の強みは、今日の発言からもありましたけれども、医療と介護、福祉の複合体、そこが連携ができているということです。
はい、少しお知らせ入れます。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。 スマホをいじりながらですね、ちょっとパタパタしてますね。ちょっとお待ちくださいよ。
システムですね、進めながらやっていきます。人材確保が大きな課題と、それから、人生100年 100歳と言われてますので、4番の方で、
はい、すみません、終了します。そのままあれでいいですか。